小島博士の有機物ラジオ。この番組は舞鶴工業高等専門学校舞鶴高専で理科化学を教える小島博士が、有機物とは何か、物質とは何か、中高生でもわかる身近な化学に関する豆知識から、大学の最先端の研究まで、知れば知るほど奥深い化学の面白さをラジオを通じて発信する化学教育番組です。はい、というわけで始まりました、小島博士の有機物ラジオ。小島博士こと小島博隆です。この番組は化学、光線、ラジオという異色の組み合わせで有機的な化学反応を起こしたい20分間のサイエンストーク番組です。今日も化学にまつわる話をたっぷりとお届けします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は未来の技術者募集中、作ろう極める国立舞鶴高専とマリンステーション京都 FM 舞鶴の企画制作でお送りいたします。寒くなってきたこの季節、キノコが美味しいですよね。実は近頃は巷でキノコが流行っているんだそうです。キノコの良い菌を取り入れて腸内環境を整える、いわゆる腸活や菌活というのが注目されているんだそうです。この物価高の昨今、天候に左右されず工場で栽培されているキノコは価格面でも安定していますので、家計にも腸にも優しい、そんな食材と言えます。はい、実はですね、私が以前に勤めていた奈良県生駒市にはですね、キノコ料理の専門店宗志庵さんがありまして、特に今ぐらいの時期になりますと、美味しい、そして珍しいキノコ料理をですね、堪能させていただいていたことを思い出します。そんなキノコの中でも代表格といえば椎茸ですよね。ところでスーパーで見かける椎茸には生椎茸と干し椎茸がありますよね。これらの違いは一体何なんでしょうか。干しているだけと思われる方もね、いらっしゃるかと思います。食べ物ですから、なんとなくね、野菜やお肉、魚など新鮮な方が美味しいような気がするので、乾燥した干し椎茸よりも生椎茸の方が良さそうだなと、ついね、そちらに手が伸びるという方も多いのかなというふうにも思うんですけれども、実はこの椎茸に限って言いますと、生椎茸よりも干し椎茸の方がですね、旨味が強く、そして栄養も豊富に含まれています。この干し椎茸というのは実は歴史が非常に長くですね、1000年以上も前から食べられてきたという歴史があります。伝統食品とも呼ばれていまして、以前はですね、松茸よりも高級というふうに言われてた時代もありました。特に日本の、干し椎茸は、高級品ということで、中国などに輸出されてきた歴史があります。さて、そんなですね、椎茸の旨味成分を科学的に見ますと、グアニル酸と呼ばれている、これ有機物なんです。グアニル酸と聞いてね、あまり聞きなじみがないかなと思うんですけれども、実はこのグアニル酸はグルタミン酸、イノシン酸に並ぶ三大旨味成分の一つに数えられています。ちなみにグルタミン酸、これ有名な方がね、ご存知の方多いと思いますけれども、これは、例えば昆布とかチーズ、トマトなどに多く含まれています。そしてイノシン酸はカツオ、煮干し、サバ、豚肉など、魚や肉に多く含まれています。でこれに対してグアニル酸なんですけれども、実はほぼ干し椎茸にしか含まれていません。はい、なのでね、あんまりこの有名感が少ないんですけれども、はい、結構レアなんですね。しかもですね、なんと生椎茸になりますと、このグアニル酸は含まれていないんですね。 椎茸はですね、干すことによって初めてこのグアニル酸が作られる、その準備が整うんです。はい、もちろんですね、干すことによって水分が減りますので、うまみ成分がこう凝縮されてですね、もともとのこの椎茸の風味が増すっていうのはあるんですけれども、それ以上にですね、この干すことによって、細胞レベルで見ますと椎茸の細胞がこれ破壊されていくんですね。で、この干し椎茸を水で戻すことによって、この椎茸の細胞の中に含まれていたリボ核酸という物質、これいわゆる RNA とも呼ばれている物質ですけれども、これがですね、水の中にこう抽出されていきます。で、この RNA こそがですね、グアニル酸を作る元なんですね。椎茸に含まれている分解酵素、これの働きによって RNA がグアニル酸に変化していきます。ただし、この分解酵素が働くのは温度が実は決まっていまして、だいたい50度から80度ぐらいでよく働くことが分かっていますので、椎茸を調理するときにはですね、強火で加熱して、特に80度あたりまで一気に加熱、そしてその後は弱火にしていくと、ちょうど良いですね、この温度になります。これでうまみ成分のですね、グアニル酸がどんどんできていくというわけなんですね。ただですね、せっかくできたグアニル酸もですね、実は別の酵素の働きによって壊れてしまうんですね。はい、特にこれも温度が決まってまして、10度から40度ぐらい の、 この低温ですとグアニル酸が壊れやすいということが知られていますので、先ほども申し上げたように加熱調理する場合には一気に強火で加熱するというのがポイントになります。ちなみに干し椎茸を水で戻す際もですね、常温で戻すんではなくて、冷蔵庫に入れて、だいたい一晩ぐらい、ね、寝かせて出汁を取ると良いとされています。で、これ重要なんですけれども、この水で戻した際の戻し汁ですね、ここに抽出された RNA がたくさん含まれていますので、これを捨てるともったいないですね。一緒にこの戻し汁も、調理に回してください。はい、ちなみにですね、椎茸がね、特に苦手な方はね、強く感じられるかと思いますが、独特なね、香りがあります。椎茸の独特な、香りはですね、レンチオニンという、これ硫黄の元素が含まれている有機物がその元になっています。このレンチオニンもですね、やはり生椎茸にはほとんど含まれていなくてですね、加熱をしたり干したりすることによって、もともと生椎茸に含まれている別の物質、レンチニン酸というものが変化してこのレンチオニンに、なっているそうです。ところでですね、椎茸にはもともと別のうまみ成分であるグルタミン酸も含まれています。はい、そして今説明したように、干すことで生まれるグアニン酸、そしてもともとあるグルタミン酸、この2つのうまみ成分が掛け合わさることによって、いわゆるうまみの相乗効果が起こります。このうまみの相乗効果というのは、実は和洋中のですね、料理でも頻繁に見られる組み合わせになっています。例えばグルタミン酸を多く含む食材昆布と、イノシン酸を多く含む食材の鰹節、これを一緒に出汁を取ることがありますよね。はい、他にも洋食では玉ねぎ、人参、セロリといったグルタミン酸を多く含む野菜と、イノシン酸を多く含む牛肉などでスープの出汁を取ることもあります。中華でも、長ネギ、生姜といった香味野菜と鶏肉を合わせたりしますよね。はい、このようにですね、料理では知らず知らずのうちに科学的にも理にかなった組み合わせで調理を行っている、こういうのをこう経験的にですね、行ってきたんですね。本日はキノコのうまみについてご紹介をしていますが、このうまみという味覚はですね、今から約100年前に日本人によって発見されました。それまで味というのは甘み、酸味、塩味、苦味の4つから構成されるというふうに考えられてきたんですが、日本人はですね、出汁が効いていないという味覚を まあ、塩味や酸味が足りないというのはとはまた違うというね感覚であることを経験的に知っていたわけです。そして1908年、東京帝国大学、今の東京大学にいた池田菊苗、彼がですね、昆布に注目します。そして約 12kg の乾燥昆布を煮詰めて 30g のグルタミン酸を抽出するんです。これを5つ目の味、うまみと命名しました。ちなみにこの時菊苗は昆布を茹でていたんですけれども、その 12kg のですね大量の昆布を刻んでいたのは、菊苗の妻貞だったそうです。こうして翌年、グルタミン酸のナトリウム、味の素ですね、これが現在に至るまで製造販売されることになります。この5年後、池田菊苗の弟子児玉慎太郎は鰹節にも旨味成分イノシン酸があることを発見します。そして今日ご紹介した干し椎茸に含まれていたグアニル酸、これが発見されるのは1957年のこと。山佐醤油の研究所に勤めていた国中明によって偶然発見されました。こうしてですね、三大旨味成分というのはいずれも日本人によって発見されたんです。はい、そして最初の池田菊苗の発見から約100年近く経った2000年、マイアミ大学の研究チームが人の舌の味蕾と呼ばれる部位に実際にグルタミン酸の受容体があることを発見しました。つまり人が旨味をきちんと舌で感知しているということが科学的にも立証されたんです。ところがですね、味蕾にはグルタミン酸の受容体はあるんですが、イノシン酸とグアニル酸の受容体はないんですね。はい、実はイノシン酸とグアニル酸の役割というのはグルタミン酸とは異なっているんです。これはですね、グルタミン酸が味蕾にあるその受容体に結合する、そうするとまあ旨味を感じるわけですけれども、この時にイノシン酸やグアニル酸があることによってグルタミン酸と受容体の結合が強くなるんです。これはアロステリック効果と呼ばれている現象で、受容体などで起こる現象として知られています。この受容体に強く結合したグルタミン酸によって旨味のシグナル、これが長時間脳に送られ続けることになり、結果的に旨味が強く感じられたというわけなんです。なので味覚というのはですね、受容体から脳に送られるシグナルなんですね。なんかこうやって聞くとね、あの文字通り味気ない気もしてくるわけなんですが、はい、まあこれによってですね、イノシン酸や、グアニル酸をグルタミン酸と合わせることによって相乗効果が得られたというわけなんですね。はい、なのでグルタミン酸とイノシン酸の組み合わせ、あるいはグルタミン酸とグアニル酸の組み合わせでは相乗効果が起こるんですが、イノシン酸とグアニル酸の組み合わせでは相乗効果が起こらない、これ実際に起こらないんですね。はい、これが科学的にも、分かっているというわけです。はい、ということでですね、本日はキノコの話題から、そのキノコの旨味成分であるグアニル酸、そして旨味の発見の歴史までご紹介をしました。はい、ちなみにですね、舞鶴市の2つお隣の町、福井県大井郡大井町にはキノコの森という、キノコをモチーフにした非常にユニークなテーマパークがあります。はい、キノコの森ではキノコを使った創作料理やバーベキューなどが楽しめるほか、チームラボによる映像体験施設もありますので、こちらもですね、ぜひこの機会に足をお運びいただければと思います。本日途中でお送りいたしました楽曲はキノコ帝国金木犀の夜でした。番組ではリスナーからの有機的お便りを募集しています。理科科学に関する日常の不思議、なぜという疑問、受験や勉強に関するお悩み、 大学や高専に関する疑問・質問など、 FM 舞鶴ホームページお問い合わせフォームから、または Twitter X でハッシュタグ有機物ラジオをつけてつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。 FM 舞鶴ホームページ、番組公式 Twitter X775 有機物もぜひチェックしてみてください。放送のバックナンバーや番組で紹介した内容などもアップロードする予定です。高専生からのリクエスト曲、関係者からの励ましのお便りもお待ちしています。また毎月第3土曜午後2時から放送のナナコウィークエンドプラスも担当しております。こちらは毎回ゲストを交えての対談形式で、この番組とはまた違った趣になっていますので、こちらもよかったらどうぞお楽しみください。そろそろお別れの時間となりました。知れば知るほど奥深い理科科学の話、難しいんだけれども面白いがこの番組の一つの到達点です。それではまた次回お耳にかかりましょう。番組のお相手は小島博士でした。